じゃあマダムニャンの感想を、うん、マダムニャンは2週間、うん、クラークのアジアンビジビレッジ、うんうん、あれブリッジ
ブリッジみんなビレッジって森さん怒ってたよ村じゃない、
ま、前も怒られたに行ってて、うん、英語の勉強としてはまずどうでした？2週間やってみて、うん、
英語の勉強、まあ、上達は、まあ、そんなにしてない、
うん、あの元々 TOEIC 820だった、うん、で英語の仕事はしたことないけど、うん、旅行好きやから、うん、なんか適当に喋ったりはしてて、そうそう、うん、で僕はその中級の人とかが、うん、そのビジネスレベルでね、うん、どう上達するのかなっていうのは興味深かったから、うんうん、まあ向こう行ってる間もメールでちょこちょこやってたけど、うんうん、物足りないと思ってた時もあるみたいで、
うん、そうね、授業
それ簡単すぎたってこと？
まあ授業は最初簡単すぎた、テキスト通りに進められるので、うんうん、そのまずテキストのレベルがやっぱり私も分かってないし向こうも先生も分かってないから、うんうんうん、だからそうすると最簡単なのを持ってくる
最初はね、
うん、そうするとなんかまあ最初何これ簡単すぎると思いながら
やってた、
でも3日目ぐらいで、うん、もう少し難しいなって言ったら、はい、まあ、それなりにレベルを上げてくれて、うん、テキストを使わずに先生が持ってきたコピープリントアウトで、うん、まあ、授業を進めるようになって、うんうん、それからは比較的クラスに関しては満足
勉強だった、
うん、あプライベートのクラスに関しては
満足、1対1のね、うん、あそうかそうか、あの1対1が何時間あったっけ？
5時間、
うん、で、グループが
2時間、
グループ何人？
大体3、4人、うん、
でその時 の、うん、あのメールで聞いてたのでは、うん、グループって周りのやっぱレベルもあるから、うん、結構初級の人が多かった、
うん、結構てかかなり初級が多かった。
あ、そうなん、うん、そうするとそこで得るものは少ない、う
ん、はい、だから私正直グループレッスンは休んで、
あ、そうな
ん、あの頭を休める場所2時間、
やっぱり疲れた、
あのやっぱり7時間授業をやるっていうのは、まあ、ずっと座ってなきゃいけない、
そうなんね、
結構それは疲れる、
疲れるよな、うん、7時間やって予習復習もできた、
うんうん、できた。
あ、じゃあ結構がっつりやった、
まあまあ、うん、
これ多分そのちっちゃい学校で本当にその時同じぐらいのレベルの人が一人二人いたら、うん、また全然違うかったかもしれないけど、うん、こうやって結構もう偶然性があるから、うん、どうしようもできるよね、
うん、それはなんか分かった。
で大きな学校の場合は人数が多いから、うん、その可能性も、うん、そのグルーピングできるでしょ
う、うん、
でもアジアンズビレッジブリッジみたいな小さな学校はもう運になっちゃう、ね、
うんうん、
その代わりアットホームやね、
そう、うん、そうそう、
アットホームさはどうでした？
あ、すごい最高、だから人、先生と生徒と、うん、あと学校の雰囲気に関してはすごく良かった、
うん、英語のレベルってどれぐらいなの？中じゃない、中より上なの、自分ではどんな感じなの？
でも中級だと思う、
中級なの、
うん、
じゃあ俺中級じゃないなわかりました、うん、え、じゃあ周りの生徒の中では一番英語できる方だった
かもしれない、うん、
僕だからあのいる間に何人か先生にチャットで話しかけたけど、うん、彼女の英語は素晴らしいってみんな
言ってました、はい、ちなみに
誰？あの男性の
アーニーだ、
アーニーだ、
うん、アーニーは
あだ担当でしょ、
うん、アーニーは言ってた、
はい、僕行く前に先生何人か知ってる人、うん、僕いるからね、うん、そのもし友達で行って担当になったらよろしくって言ったら、うんうんうん、もう初日に担当になりましたっていう連絡があったから、うん、どんな感じですかっていうのを何回か聞いたことがあるけど、うんうん、彼女は英語が上達したって言い切ってましたけどね、
うん、まあ慣れたは慣れたから、
でももともと喋りもそんなに躊躇なくできたんでしょ？
最近はできてないね。
あ、そうなの、まあ機会ないから、
機会がないから、ただ行ったらもう頭があの切り替わるから、うん、会話も全部そっちに英語になるから、うんうんうん、そこに軌道に乗れば、うん、もうずっとそこ乗れる、
うん、じゃあマンツーマンはまあ途中から見直して良くなって、うんうん、なっで、グループはちょっと残念でしたと、うん、他はどうでした？あ、例えば外とか出た街とか、
街はマキモールと SM モールと
モールだけです、
うん、あとプール、マキモールのそばにあるプール、
へー、
うん、に出かけただけ、うん、
じゃあそこでその人との話とか
あんまり話さない、あ、まあ店員とか
ぐらい、
うん、まあ、でもその辺は海外旅行で全然できちゃうから、うんうんうん、
特に、うん、そうか、あとはその授業以外の英語、うん、学校の中で、
うん、
EOP がちょっと残念だったと、
うん、残念だ
ね、うん、EOP ってどこのか、あのいろんな学校あるんやけど、日本人学校で EOP って言ってる、まあ多分ほとんどの学校は EOP って言ってんねんけど、
うん、
ほとんどの学校はできてない、 っていうのがやっぱりレベル差がもうコントロールできないから、初級の人で短期の人に EOP 強制すると、その人超辛いから、例えば困ったことも聞けないわけでしょ。だからやっぱりそういうのを認めてしまうと、やっぱり日本語が溢れる環境になってしまう。で、あの学校が EOP を強制しなくても、その時集まる生徒のレベルが高いと自然と EOP になるんです
よ。
でそれもすごい難しくて、学校の規模が大きいとグルーピングの中で英語できる組とかになったりするけど、ちっちゃかったらアットホームで和気あいあいと楽しめるみたいなところで、こうどっちが合うか、どっちを選ぶかみたいな
の
があって、僕一番最初相談を受けた時に、僕どこまで英語本気かわからなかった、正直。そんなに僕のイメージそんな本気なタイプじゃなかったでもなんかメールでやり取りしてると、あ結構本気なのかなって思ったから、それで僕3つの学校を紹介して、セブの MBA と、で今回の
は
い、とあとクラークフィリピンというネイティブの学校、で一番最初この MBA がすごい反応良かったです。
そう、
施設もまあ綺麗な方やし、セブやし、で、あ、それやったらやっぱり MBA、まあセブでビーチもあるし、楽しいかなって思ってたら、なんかこういろいろ自分でも調べ出したら、その時クラークフィリピンが良くなった
よね。そう。
クラークフィリピンネイティブやし、で問い合わせしたら明日さんものすごい親身に話してくれるし、で最初多分アジアンはもう一番印象が悪くて、
もうすでに消えてた。
選択肢なかったと思うけど。あの時なんか森さんと話し出してから、
そう
なんかやっぱりいいかもみたいになってきて、で僕としてはだから全部その変わっていくからさ、学校としては種類が違うけど、多分どこ行ってもそれなりに楽しめると思うし、どこ行ってもそれなりに英語も上達すると思うけど、どこが合うのかなってよく分からなくなって、であとはもう人との相性みたいなのがあるから、
ね、
で話してみて、でアジアを選んだ時は、まあ、アットホームな学校は僕知ってたから、いいかなと思ったけど、その衛生面とか、衛生面とか、まあ、綺麗さっていうのを売りにした学校じゃないから、まあ、そこであったりとかね、あとはその望むカリキュラムが本当に得られるかとか、英語がある程度できて、クラークフィリピン留学院がいいなと思ったのはネイティブがいるっていうところがあったから、こっちはネイティブじゃないけど、でもビジネス英語どこまでできるのとか、そのただの会話しても仕方ないみたいなことの中で、森さんにそれをぶつけてもらったりとかして、なんとなく腑に落ちて、腑に落ちたっていうか、もうなんか ファーストインプレッション的な感じだったね。
そう、もう最後、正直全員と話して、それでも決められなかった、
余計悩んじゃうもんね。
そうで、もう一度森さんと 2回目かな、電話で話して、特にこれといったなんか、
何か
あったわけじゃないけど、あ、でもここにしようって自然と思った、
まあいい人ですからね、あの人。
でね、正直ね、まあ、実際あの2週間過ごして、まあ、最後プレゼンもやってきて思うんだけれども、私の場合はもう英語がどうのこうのではなく、やっぱビジネス英語だから、もうビジネス英語のスキルの前にやっぱりビジネス その、なんだろう、戦略的な思考のが、
まあ、
提案書作ったりとか、そういうところもやっぱりないと、まあ、ちょっとクリ、なんか
満足度はそれは得られないところだね。
そうで、まあそれを、まあ、たまたま森さんが働いたりしていたから、
カバーしてくれ
て、そうカバーしてくれて、でかつそこに、まあ、あのティーチャーが入って、結局最後の方は森さん先生私の3人でこう、は
い
は
い、なるほど、
マンツーのレッスンやってた時もあって、だから、
あのビジネス英会話、ビジネスのね、あのレベルでの要求って多分通る道だと思うんですよ、で僕初級やったから、その最初は喋れるようなんか英語慣れしたことで満足したけど、その後今度どんどん深い話を、あの例えば僕が日本でカバン作っててとかって話をすると、向こう興味持っちゃうんですよね、ビジネスやったことないから。でじゃなくて、でも興味持つのは別にいいけど、向こうの、そのビジネスの視点でディスカッションできたらいいんやけど、
そうね、
こっちがもう教えてるみたいになっちゃうんですよ ね、
うん、
でそうなったら、その向こう聞いてるだけになっちゃったら、もう英語も指摘もされなくなって、あのただの会話になっちゃうんで、でそれはその英語できるだけじゃなくて、やっぱりビジネス的な経験がないとダメだなと思った時に、フィリピンの英語学校でやってる先生ってコールセンターの経験はあっても、ビジネス経験ある人って少ないんですよ、で学校側はそれはちゃんと考えてる学校は課題と思ってるから、ビジネス経験がある人を雇用しようとするんやけど、それ簡単にはできないんですよ、 給料も高くなっちゃうし、で、あの本当にできるビジネス経験あって英語できる人は起業するか外国出ちゃうんですよ、外資系で働くとか、で先生として定着するのすごい難しくて、でもその先生流動するからね、あのその中で一人二人はいたりするんですよ。
そう
で一人二人いるのを学校はできますって言った時に、いっぱい生徒が来たらその先生の授業を受けれなくて不満が出たりとかっていうのがあって、で、あの僕正直その僕が紹介した学校がビジネスとして その今回だ会計とか、どれだけ対応できるかわからない、で本人らに問い合わせしたら、みんなできるっていうのね、大体どの学校もでそれはさらに深くこういう具体的なその目的を伝えて、本当に大丈夫ですかって言ったって、で今回はだからその森さんが、森さん自身はビジネスをやってたから、フォローするっていう風な感じで、まあやってくれたからよかったけど、どこの学校もあのオーナーがその一つの生徒に対してそんなコメントしないですよ、普通。だから、まあそれをやってくれたから成り立ったかもしれないけど、もしそれがなかったら、もう全然その話にもならなかったかもしれないし、
そうかもしれない。
それが学校選びもすごい難しい。
ただ今いる先生は、あの何人ぐらい、7、8人いるのかな、そのうち、ま4名はもう教え方が本当にうまい、いい先生、教え方がうまい
半分、
4名ぐらい、まあもっと言うと3名かな、だからまあビジネスの経験そのうち、3名のうち、まあ、1人ぐらいしか、いなかったんだけれども、でもやっぱり根本なんだろう、根本的なことはやっぱり教え慣れてるから、
なるほど、
だからまあ深い話はできなかったけれども、でも私もそこまで、まあ2週間の話求めてなかった、ある程度こう形なんだろう、勧め方とか教えてくれればいいっていうくらいだったから、
それは得られた、
それは得られた、
さっき言ってたもんね、なんか勉強の仕方が分かったとか、
でも正直その3名がやっぱりちょっと今回生徒さんもそんなにいたわけではないから、私が途中で先生実は変えたのね、だから、まあ、少人数だったからそういうことができて、最後まで対応してくれたけど、もしね、あの
生徒が多かったらね、いい先生を取れない
と、だから、まあ、結構、運じゃないけど、その時の状況で全然変わってしまうなっていうのは、まあ、
僕がだから人を紹介するときは、そのもう先生もしてる場合は、その生徒数も聞くんですよ、今何人の生徒とか、でパンパンやったらいい先生の授業1日1時間しか受けれないとかなっちゃうでしょ、でもスカスカやったら、がっつり幸福できたりするでしょ、それって全然学習効率変わるんですよ ね、本当に先生の差あるでしょ、
そうある、先生、あと先生との相性、
英語だけじゃなくて人間的な相性、
やっぱ尊敬できないと、何日本語でも頭に入らない、英語もっと入らなくなっちゃうからもうすぐシャットダウンだから、
尊敬できるような先生がいた、
いた、
おお、よかったね、
一人ずば抜けていい先生がいて、でその他もあと2人も結構教え方はまあその1人ずば抜けてる人よりはまあまたちょっと違う教え方だけど、でもまあなんだろう、一生懸命さであったり、とかはまあ良かったから、だから私的には3名はもう、もう3名の言うことは、全部聞いてやりました、
そうなんや、まあまあ良かったね、そしたら、
まあ
ね、だからその上達したかっていうとクエスチョンマークな部分もあるけど、
でも期間が短いからっていうこともある、まあ、
そうかそう、2週間ですね、でも全体的な体験としたら、得るものは、
楽しかったし良かった、
ああそうなん、いやそれ紹介して良かったよいやほんま紹介するのって、あの気軽に紹介するのって何もでもできるけど、僕みたいな性格やったら責任を感じるというか、大丈夫かなと思って大丈夫ですかっていうメールをちょいちょい送ってたんですけど、
フォロー何度も入れてもら
う、でもあれって早い段階にフォローするってすごい大切だなと思ってさ、期間短いから、その日本人って1週間ぐらい様子見ちゃうんですよ、
だからすごい途中で言ってくれ、はい、始まって2日目ぐらいですぐに何かあったら言った方がいいって言ったから、私も言ったけど、もしその風に言われなかったら、もうちょっと多分1週間ぐらいずっとそのレベルで、やってた
っていうのが、僕いろんな生徒を見てるから、多いのが、あの会社と会社の間に2週間で来る人って多いんですよ、その人らの中で何パーセントかが最初の1週間様子見て、でそれでその週末に言って、次の週にちょっとカリキュラム見直して、最後の2週間良かったって言ってたのが多かったんですよ、やっぱり分からないんで、
そうね、
こういうもんかなと思ってやってるけど、うん、期間短いと、うん、やっぱりそのちょっと引っかかってるものを早めに言ったら、うん、そう学校側もそのちゃんとした学校はできるだけやっぱり生徒を満足してもらいたいと思ってるから対応してくれるんですよね、できる範囲で、うん、まあそれは良かった、うんうん、フィリピンはどうですか。フィリピン、
うーん、なんか治安とか環境はあまりまだ良くないな。
なんか治安悪い、なんか体験あった？
体験は、まあ、そんなないけども、まあちょっとね、子供が、子供やお母さんとか
が
お金くれって言ってきたりとか、まああとは、まあ、いる間にね、まあ、ちょっと離れてるけどマニラで、ね、日本人の男性殺された事件もあるし、でちょうど私が泊まってるホテルで、うん、と夜なんかバイクが盗まれたとかって、
あのホテルで、
すごい、うん、すごいなんか警察とかいろいろ来てて、う
ん、あのホテルめちゃめちゃ綺麗わけじゃないでしょ。でしょ。
でもね、不思議なものでね、3、4日してくるとね、これが綺麗なんだと思ってくるの。
慣れると。
慣れる。
まあ、一番心配なのは環境面だったんで。
環境ね、初日はもう
僕はだからその最悪な環境のところは紹介、僕が3つ紹介したところはフィリピンの中ではまだいい方なんですよ。うーん、アジアもまだマシなんです、うん、あの本当に劣悪な環境もっとあるんですよ。
本当、
うん、見せたのは今度もし機会あったら。
でもそれ日本人が経営してる学校で、
もう値段だけを追求して、うん、もうそういう学校もあるんで、まあ、あちゃんは別に綺麗さは売りにしてないけど、うん、まあ、最悪ではないの、
うんうん、
で、うん、でも大丈夫かなっていうのはありました
、うん、いやちょっとね、
やっぱ女子にきつい、
女子はきついと思う、
うん
うんう
ん、
やっぱりアジアが好きな人って、うん、でよく旅行に行ってるような人は、うん、まあ大丈夫、うん、でも私はアジア行ったことがなかった、うん、で、まあ、イメージでは、まあうん、まあ、ちょっと汚いんだろうなぐらいの思いで行ったんだけど、
予想以上、
うん、いざ自分がそこに、まあ、ずっといなきゃいけないってなると2、3日ちょっときつかったかな、うん、
食事は？
食事はまあまあ、
うんうん、2週間別に問題なかった、うん、
問題はなかった、うん、まあでもね、正直食べれないものもあった。
あった、
うん、
あ、そうなんや、う
ん、なんか豚肉のとか鶏肉のその塊みたいなのがゴロッと出てきた時、うんうん、ちょっと私はやっぱり匂いとか、
うーん、外食はした？
外食してない。
あ、そうなんや。
でもなんかしなかったから結局大丈夫なんだけど、うん、
まあ、あそこは食事は、まあ、フィリピンの他の語学学校に比べると、うん、いい方やと思いますよ、
うんうんうん、
コックじゃなくてあの人作ってるでしょ、うんうん、
先生が作ってるからね、
うん、割とグルメですからね、一応、
うんうん、でやっぱりみんなで食べるってのが私は良かった。
楽しいよね。
楽しい、
うん、ほんまにアホな話ばっかりしてるでしょ。
うん、って聞くけど、実は私が行ってた時はなんかみんな真面目で、そうそうそう、
あれ人見てるらしい、
うん、そうだから、ちょうど真面目なメンバーだったから。
え、じゃあそんな
何にもそういう話もない、
一回も、
一回もない。
先生とそんな話ならんかった？なんか下ネタとか？
あ、なるなる、ね、授業中はなるけど。
ああじゃあ他の生徒が真面目な、
そうそうそう、あ、ちょっとやっぱ子供もいたし、あの大学生もいたから、うん、あんまりこうあのソファーのみんなが集まるところでそういう話にもならず、で台所で食べるメンバーは多分そういう話をしてた、
うん、あ、やっぱり人見てやってる、
うん、ちょっとさすがにね、学生がいるところで
子供がいたりとか
して、そうそうそう、だから、うん、でもああやってみんなで食べて、
うん、ワイワイやるってね、
片付けて、うん、なんか楽しい。
そうだから、なんかあそこ本当一体感がある、あれぐらいの規模やから、うん、なんかこじんまり、うん、なんか大きなファミリーみたいに瞬間的になるでしょ。そう、あれは楽しい、
楽しい。ただ一方でやっぱりああいうのが合わない人もいるから、うん、なんかこうみんなと一緒になんかこう、はいはい、ずっと時間を過ごさなきゃいけないっていうのがやっぱり嫌な人は多分
辛い、ね、
辛いと思う、
うん、まあ、共同生活の良し悪しですよね。プライベートなんか個室で、まあ、今回はその隣のホテルに泊まったから、うん、その1人になる空間もあったけど、うん、あれをまたその2人部屋とかにしたら、うん、1人になる時ないから、うん、それが辛い人もいる、
うん、あのどっちかというと私は一匹狼だから、うん、1人になることが好きだし、
必要だね、
そう、うん、でずっとあの寮の中だけだったら多分もしかしたらちょっと無理かもしれない、ね、うん、で、
うん、あるある、
うん、であとやっぱりね、こう森さんといろいろ話があって、うん、 なんかいろんな話もしたし、まあ、生きてるメンバーでも気が合う人はいたから、うんうん、まあどんどん溶け込めていた言ってたけど、うんうん、まあ、何も知らずにあそこに、うん、誰かの紹介でもなくただ来た人で、うん、あんまり知らないで来ちゃったら
社交的でも
なかったら結構、うん、きついかもしれない、うん、だから本当、うん、こうなんだろう、知らないで一般の人が来ると、うん、ちょっと、うん、難しい、
うん、キャラが合わないで、
うんうん、正直サイトとかね、そういうなんか情報源もろくにないから、
サイトはそこもうちょっとちゃんとしたら
いい、ね、そう、あ、それはもうね本人に言っときました。
でも多分ねちゃんとやってるつもりなんですよ。
彼ら
な
んか言ってた。
う
ん、
そうだからね、僕なんか僕とかそういう専門でしょ、うん。だからもう言いたいこといっぱいあるんだけど。
だから私言っちゃった。
何言った？
中谷さんに全部頼んでくる。これじゃもう情報が散らばりすぎてて、ちゃんとあのプロがいるんでプロに。
まあまあ、まあ、それね、そう難しいところなんで。
いやもう問題で全部書き出そうかと思ったもん、このページはこれ
で。もう業界の人からしたら、うん、もうフィリピンの学校みんなだって情報に載ってウェブサイトしかないやんか。
そうそうそう
そ
う、
そこでちょっと残念な感じやったら、うん、行く気なくなる人って一定数いるから、うん、もったいないな、
うん、だから新規で欲しもっと欲しいって言ってるから、うん、だったらもう少しサイト、ね、そこしか情報ないからね。
そう
なんだ、うん、だから少しやる必要があるんだなと思って。はいは
い、あの今後ね、もし、誰か周りで英語を勉強したい人がいたら、うん、フィリピンは選択肢に入りますか？
入る。
あ、ある、
うん、それなりにいい。トータルで言うとお金とか、うん、まあ、
それクオリティとか、
そう、うん、やっぱりフィリピン人発音も英語切れるし。
あ、それはそう感じた？
うん、まあ、たまにあの癖ある人もいるけど、うん、大体はやっぱ綺麗。
ちゃんとした先生は綺麗、ね、うんうんうん、
でやっぱりこう第二カ国語、うん、英語第二カ国語として学んでるから、やっぱり分からない部分は結構一緒、うんうん、
ちゃんとした答えを持ってる。
そう、う
ん、それ今までさ、ネイティブの人の授業って受けたことあるの？
もちろん、あのアメリカにいた時は
受けたことあるの、
うん、受けたことある。
それとやっぱ比較しても、うん、なんか説明が腑に落ちるってあった、
うん、ある、うん、やっぱり分からない部分一緒だみたいな。
そう、うん、だから彼らも経験してるからちゃんと答えを持ってる、
う
ん、
そうそう、
それ僕も全く同じ経験をして、うんうん、その説明が腑に落ちるというか、
うんうん、
説明がある。だからそれが場合によってはネイティブの場合は説明がなんかそういうもんやみたいなことが
そう
時にはあったんやけど、うん、なんか実はあそういうルールやったんやとかっていうのがあって、うん、特に日本人でこう理解したい人って多いと思うから、うん、なんか僕もそういうタイプなんで、うん、あ教えるのこっちの方がうまいんちゃうかなって思った、
うんうん、
それは同じやったんや、
うん、だからね、ある程度できる人でも改めて行って改めてこう、うん、あ英語ってこういうふうにできてたんだみたいなことを知るにはいい、うん、いいかもしれない。安いし、
うん、その時の期間ってじゃあ2週間で十分ですか？
いや1ヶ月あった方がいいかもしれない。
1ヶ月ぐらい、
うん、あった方がまあ、うん、いろいろ、
うん、でもまあ1ヶ月も休めない人もいるから、うん、
だったら2週間
でも価値はある、
うんうん、
なるほど、うん、
1週間はちょっとねやっぱり
短いね、うん、週末1回は欲しいよね、
うん、あっという間に授業進んでいっちゃうから1週間だと何もちょっと自分の中でつかめず帰ってきちゃう感じかな。
なんか最悪なこととかなかった？
最悪、うん、あんまりない。
あ、そうなんや、ね、
結構多分強いんだと思う。
強いよね。
やめなさい
って慣れるものだよ、
まあ、行ったらまた先生に会えるしね。
そうそうそう、
僕も1回行った学校にたまに行って、うん、なんかその学校の人とか先生とかと、うん、久しぶりみたいなの、
うん、
でも、まあ、みんな全然ウェルカムじゃないですか。
先生同士もすごい仲いいし。
そう、先生仲いいよね。
そう、生徒との距離もすごい近いから。
近い近い、
うん、やっぱり、うん、なんかもう一回会いたいなって思いがある。
あ、そう
か、それだったら若干ね環境汚くても、まあ、それぐらい我慢します。
環境汚いって言ったの森さん
言いました。てかもうインフラもめちゃくちゃ整ってないし。
インフラってネット？
違う違う、そのやっぱりまあそれは国の問題。
あ、
うん、だって道路だっていきなりなんか歩いてるとでっかい穴があって、
はいはい、
これちょっと落ちたらやばいなみたいな。
え、だってさ前でもインド行ってたよ。
インド行ってたけど。
インドのどこ行ってたかね。
え、デリー、チャイプール。
デリーとかは
正直ね、それは車で全部移動だった。
あ、そっかそっか、うん、じゃあ大丈夫なとこしか行ってないんだね、インドの。
そう、
あ、そうかそうか。そうそう、僕多分そういうイメージあったから、うん、その多分今回アジア の、 その、うん、ローカルな感じは初体験だと思うから、
そう、う
ん、そこの感想が気になったんやけど、うん、まあでも慣れたと。
慣れた
言うならよかったよ、
うん、
強くなった。
強くなった。いやでも ゴキブリはいるしね。なんか、なんだろう、最初バナナとかもなんか食べれなかったもん。
バナナ
食べるのになんかもう鼻つまみながら食べた。いや、なんか別に鍛えるわけじゃないんだけど、なんか
衛生面で、
まあ、なんか皮なんか触ったらなんかいるんじゃないかみたいな、もう全てに対してこう臆病になってるっていう
か。はいはい、
うん、だから
最初つらかったよね。じゃあ初日は
辛かった。もうシャワー浴びててもなんか排水口からなんか出てくるんじゃないかとか、うん、考えて、だってトイレもね流れない場所もあるんだよね。
あるある、うん、あの学校は一応流れるけどね、
う
ん、
そう
流れないところの方が多いですよ。
そう
だから語学学校でも横に、うん、ゴミ箱があって そこに捨てなんて、
ね、
あもう臭いしね。
でしょ、でもそういうのとかだね。
無理でしょ、
無理無理無理。
まだそっちの方が多いからね、
うん、だから
まだ流れる。
そうだからみんなでバーに出かけた時があって、バーのお手洗い呼ばれた時にもうまさにそれなんか流れないでなんかバケツが隣にあってどうやって使うんだろうって思ったら、うん、まあ、自分でティッシュ持って行って、はいはいはい、でそこに捨てる、はい、
ありえへんと。
ありえないもん。
そうはね、
うん、そこら辺がやっぱりね、まあ、汚いの分かってたけど、そこそんな具体的なことまで知らないでいくでしょ、
はいはい、だからアジアはでもそうなんです。インドもそうですからね、まあ、ちゃんとしたホテルは流れるけど、
う
ん、
そう
ですね、だからでフィリピンの日本人系の学校もゴミ箱に捨てるタイプの学校もあるからね、それもみんな何かもう年が慣れるって言ってるけど、嫌な人は絶対嫌だ、やっぱり衛生面的に、うんうん、
アジアンズでも共同トイレみたいなのがあったんだけど、
うん、
最初ずっともう
辛かった、
もう辛かった鼻つまんで、しかも洋服とかもなんかこう絶対下につかないようにと思って、
はいはいはいはいはい下ベチャベチャやったりするしね。
そうそう、厳重注意
え、でもそれも最後2週間ぐらい経ったら
全然慣れた普通に使ってる自分が
じゃあまあいい経験やったってことだよね。そうそう、うん、そういうのも含めて。
そうそう、そうね。あともう一個言えば、うん、朝とかランニングして。
走ってたの？
走ってた。近くのアストロパークっていうところがあって、うん、そこに
一人で、
最初は一緒にいる生徒でランニング好きな人がいたから、うん、その人と一緒に朝
ランニングなんかするタイプやったっけ？
するする。
本当に、
うん、
日本でも
する。
あ、そうなの、うん、意外
あ、そう
え、どれぐらい走ったの？
ね、何キロか分かんないんだけど、
うん、
片道、あ、そのアストロパークまでは片道10分ぐらい、
うん、
で、アストロパーク1周が何キロなんだろう、まあ、でも1周5分ぐらいの時間ですよ、
うんうんうん、それを何周？
そう、それを 2,3 周してで、10分かけてまたホテルまで戻る。
へ
え、うん、朝だから6時ぐらいだからやっぱりそんなにまだ暑くなくて、
うんうんうん、
で、結構フィリピン人って朝エクササイズしてる人が多い。
昔より増えてきてます、うん、それだから経済的にちょっとマシになってきたなと思う。
かもしれない、うん、そうかそうか、う
ん、いや、ランニングって経済的にある程度、うん、ほんまに必死なレベルでは生まれないと思うんです
よ。そう、ね、
マレーシアでもそうやけど、うん、ちょっと富裕層が出てくるエリアってランニングしてると出てくるんですよ。健康志向になってくるんですよ。だから食とか健康を意識して出すんですよ。
あ、確かに余裕ないと
だって食うか死ぬかは無理でしょ、
う
ん、
そ, う
でそういうのがある程度担保されると、
うんうんうん、
そういう中国もそうですよね。中国昔そんな健康志向なかったけど、
うん、
食とかもだんだんうるさくなってきてます、
ね、うん、
だからフィリピンも僕が行った2年前より、うん、なんかちょっと、まあ、あの辺言ってもまあそんなに綺麗な街じゃないですけどね、
うんうんうん、
でも変わってきて、
うんうん、そうね、
そう、健康的な生活をしてたの。
そう、朝はまあランニングしたり、ウォーキングそこまで行って帰ってきたり、うん、で、途中その一緒に走ってた生徒いなくなったから、あとは一人で
走ってた。
走ってたか、
うん、治安は大丈夫なの、
うん、朝だから大丈夫、
うんうん、もう明るいし、
うん、まあでも何かあっても、まあでもフィリピン人ってそんなになんかこうインド人みたいなこう、
はいはい、
カバンとか掴んでお金くれっていうこともそんなそこまでしないし、はいはい、結構距離をちょっと置いたりするから、
なんかカトリックなんで、
うん、
貧しい人は豊かな人からもらうっていう多分考え方なんですよ。別にそれ罪悪感もなく、だからすごい貧しかったらそのストール充電が日本人側に高んのって、
うん、
多分普通と思ってると思うんですね。で逆に日本人がものすごい貧しそうだったら、うん、恵んでくれるかもしれないです
よ。
さっきそういう話をちょっとおっちゃんとしてたんですけど、それ分からないですよ、
うん、
で あとはその揉め事でなんかトラブルに巻き込まれてるのって、うん、お金か女性関係なんですよね、ほとんどが。で普通にしててたかってくるのって、うんうん、例えばめっちゃお金を持ってるように振る舞ったりとかして、うん、その夜とかで危ないとこ歩いてたら囲まれたりすることもあるかもしれないけど、うんうん、明るいところで普通にしてたら、
そう、
まあ、その強引っていうのはまあよっぽどのことがない、まあ、アンラッキーだとあるかもしれないですけど、うん、でもまあ僕は何も今までないんで、うん、フィリピン何回も行ってるけど、うん、だからそんな過剰に、うん、イメージ悪いでしょ、
うん、悪い
で実際悪い部分もあるんやけど、うん、ちょっとなんかイメージ悪すぎるなと思う、うんうん、
で当たり前かもしれないけど結構人を見てる、ちゃんと
見てる
すごい見てる、
そうなんですよ、
だからこの人に行かないって、いやこの人違うと思ったら絶対近寄ってこないし変なことしてこないから、
そうでもどこの国も同じだと思うんですよね、騙される、日本って多分どこでも騙されてる気がする、
うん、あそうか、そうか、
だからなんか最低限のマナーとか気をつけるポイントを押さえてたら、うん、そんな大変なことになる気はしない、
う
ん、
そう思った、
あ思った、
うん、だって一人で歩いても大丈夫だ、ね、
大丈夫だったね、うん、そうなんや、うん、まあ女の人が一人で歩くのはまあ避けた方がいいかもしれないですけど、
まあね、
うん、でも、まあ、そこまで過剰に、
うんうん、まあ、だからちゃんと自分で、うんうん、
よく分かりました、うん、言いたいこと言えた、
あと物価が安いです、
物価安いよね、うん、
マッサージ、
あマッサージ行った、うん、マッサージ1時間
全身マッサージで500ペソだから1000円、
ああもっと安いとか、
違う違う、250ペソだから500円だ、
よく行った、
うん、うん、2回ぐらい行った、
うん、僕も時間があれば行きます、うん、毎日でも行きたいぐらい、
行きたいぐらいだって500円で60分であんなにフルでやって
くれるでしょ、うん、
最高、
僕は大体足なんですけど、
うん、
あのダンスやったら変な店やったらもう触ってきたりするんで、はい、あれも客を見てるんですけど、うん、だから僕は面倒くさいからとりあえず足マッサージにしてもらうことが多くて、うんうん、それは200とか250ペソ、
うん、
あのもう歩き疲れたりするから、
うんすごい、うん、
1時間やってもらったら
全然、ね、
日本だったら高いでしょ、
高い、高い、
う
ん、
そう、う
ん、安い、ね、食べ物も安いし、うん、マッサージとかも安いしね、全体的にやっぱ安い、
何にもせえへんかったら全然お金使わない、
うん、使わないね、ただなんかトライシクルに、
うん
まあ、結構乗らないと結構移動できない環境だったから、ね、うん、なんかまあちょいちょいそういうので細かいので使ってたぐらいかな、
トライシクルはどうやった
の、もう最初最悪だった、あれこそ最悪だってもう地面を走ってるじゃない、なんかもう砂ぼこりも来るし、
バイクの横 の, あの補助車みたいな中に乗り込むんやけど、
うもうなんかもう顔に砂ぼこりがブワーッとかって
それもう慣れたの、
慣れた、
特にあの学校は、うん、あのバス停まで行くときとかね、
う
ん、乗らなか
った、うん、そうそう、ああいうのもね、もうびっくりしたからね、最初ね、うん、こんな乗り物がまずあるんだね、いや、そこに私が乗ってる、砂ぼこり浴びてるみたいな
ネタとしては面白い、振り返れば、
うん、面白いよ、
でも最初は笑えなかった、
笑えなかったもん、やだ、砂がかかるみたいな、
ああ。いや、それを間近で見たかったな、面白そう、
もう慣れちゃったからね、うん、もう慣れたから全然
慣れたから無理やけど、ほんま泣きそうになってくる見なかったから
苦しかった
えでも満足してもらえてよかった、
うん、
本当に、
うん、まあ、というかまあフィリピンっていうのはどういうところか結構分かった気がする、
それどうでした、行く前のイメージと違った、うん、イメージ通りやった、いろいろ調べたでしょ行く前に、
正直何も調べてなかった、
あ調べてなかった、
うん、
じゃあなんかもうイメージも何もなかった、
なかった、うん、
行ってみてどんな、例えばどんな国ですかって行ったことない人に言われたら何て答えます、あの国
環境はやはりまだ整ってない
けど、うん、全然、
うん、でも人はまあサービス精神も結構旺盛だし、うん、まあ、さっき言った通りだけどちゃんと人を見て判断して、うん、ある程度距離を保つ人が多いから、うん、そんなになんか、うん、あの変な人とかなんか、
うんうん、
人はいないんじゃないかな、だから人はいい人が多いような気がする、
うんうん、僕も人はいいと、うん、まあ、もちろん変な人もいますけど、
うん、でも全体的に、うん、なんか
よかった
サービス精神旺盛な人が多い、
ね、うん、お世話焼きなんですよ、
うん、みんな、うん、で結構謙虚、
謙虚な部分も、まあ、特に先生とか謙虚な人多いですね、
うん、うんうん
うん、
こう、やっぱ人はいいと思う、フィリピン人って
人はいいけど、まあそのインフラとかはまだまだ、まあ、途上国だから、うんうん、そういう国か、
うんうんうん、まあでも正直ね、あ、まあ、ああいう国だから産業もそんな、なんか
産業少ないですよ。
でしょ、うん、だからまあ、まあ、あまりこう、豊かな生活、まあ、今後も、まあ、そんな、
ああ、発展していくイメージは、うん、他の国に比べると。
ないなと思う。だって観光って言ったって、そんなね、まあ、近くにバリもあるし、まあ、セブはまた違うかもしれないけど、マニラも別にね、そんな。
観光、まあ、
でも、そういう観光産業でない、あんまり、なんか、成り立たなさそう。
な気はしないと
思う。うん。だから、まあ、ああいう状態。ああいう状態っていうか、まあ、
今みたいな状態がずっとあるのかな、
うんうんうんうん、あそんな急激に良くなる国ではないんだろうな。
なるほど、
だからやっぱ周りの国が、まあ、育ってていく感じ。だから今みたいに日本人がこう行くでしょ、
はいはい、
そこでお金落としてく
る、はいはいはい、
なんかそういう国なんだろうな、
自分らで何か生み出すというか、
うん、っていうわけじゃないね、やっぱりね、そこはもう、まあ、学校はあと、うん、本当人が良くて、あの事務アシスタントもすごい、
父ちゃん
も結構いろいろ詳しい、はいはい、まあ、地元の情報詳しくなってきてるし、
そうね、もう1年だ
から、うん、でケアも結構してくれるから、ああいう雰囲気の、まあ、気さくな感じだから、
あの子だからインターンにしたら頑張ってるよね、
うん、かなりいいと思う
ね、
うん、
もう1人入ったんでしょ、
そういる間にね1人来
た、ね、増えたんだ
よね、うん、その子もね結構いい感じ、
うん、だから体制はね、あんなちっちゃい規模の割には頑張ってます、
うんうん、頑張ってると思う、
あそこもできて1年ぐらいなんですよ、
うんうんうん、
だからなんかこのままどんどんいい感じになっていったらいいなと思ってて、
うんうんうん、やっぱ新規でね増やさないとね、
あそこでもイメージ的にはどういう人が会うとかあります、どういう生徒が会うんじゃないかとか、社交的な人とかそういう感じ、なんかそういうアットホームな、なんかみんなで楽しくっていうのがあんま好きじゃない人はしんどいかもと、
だからまあすごい分かりやすく言うと、まあ、セブ、フィリピンとか、
うん、
なんか英語留学とか、まあ、すごいかっこいいイメージ持ってる人は合わない、
うんうん、
あのもっと本質的に英語を純粋に学びたいとか、
はいはいはいはい、
まあ、コミュニケーションとして のツールとして英語を、うん、まあ、もっと本気で学びたいっていうなんか、まあ、人、
うんうん、
だから、まあ、結構海外慣れてる人、いろんな国見たりしての
方が
人とかの方が、まあ、こういう国も一つあるんだみたいな、でこういう場所も一つあるんだみたいな、もう何にも知らない人をなんか憧れというかかっこいいイメージだけで来るような人っているじゃないですか、
うんうんうん、いるやろね、
うん、だからそういう人は
良くないんじゃないかなって、
うんうん、本質的になんか学びたいっていう意識が強い人が向いてるとか、で落ち着いてる人が多いから、
うん
うん、だから、うん、そういろんな意味で相談して話もできる、
うんうん、まあ、相談に乗ってくれますもんね、
そうまあでもそれは実際自分が行ってね、どこまでその人とコミュニケーションを取って
近くなるか、結局その人次第なんです
ね、そう、その人次第だと思うけど、まあ、まあでも本気度が高い人はすごいいいと思う、うん、
まあ
今のところね、あの要望言えば言っただけ、
うん、
あのいろいろカリキュラム変えてくれる、
あの学校もだからそれが30人、50人、100人とかになったら
ちょっと、ね、
できなくなると思う、うん、だからそれってちっちゃな学校の
いい部分、いいところ、
うん、言ったら、まあ、いろいろアレンジしてくれて、
そう、
大きな学校はもう仕組みがある程度あるから、その範囲内でしかできないことも、まあ、時にはあるから、
うん、そうそう、
どっちが合うかですね、
そう、そんな感じがする、はい、そんなに高くもないし、
そうですね、
安すぎず高すぎず、
そうですね、格安を、
うん、治安もそんな、まあ、私そのすごい悪いの知らないけれども、うん、まあなんとかなるレベル、うん、だから、まあ、トータルで言うとそんな悪くはないんじゃないかなと思うし、その学校の全体的に
分かった分かった、
はい、と思います、うん、
分かりました、
はい、
はい、参考になると思います、
はい、
じゃあ終わりますね、
はい、
はい、ありがとうございました、
ありがとうございます。